の、マイライフイズインヨーハンズの、レコーディング、レコーディングっていうか、まあ、仮のね、録音を、協力していただいて本当ありがとうございました。すごくあのおかげさまで、いい音源ができて、ニューヨークに送ることができて、で今回本当に、まあ、もしかしたらこれで多分ですけども、まあ、あのマクドナルドゴスペルフェストに日本人がこの出演するっていうのはもうこれでちょっともしかしたらなくなるかもしれないっていう、感じですけども、ちょっとまだわからないですけど、まあ、来年は、ちょっと今考えてないような感じです。まあ、いろいろなことを考慮してたんですけど、で、今回私行く前、そうですね、3週間1ヶ月くらい前からちょっといつもこう気が重かったんですよね、なんかニューヨークウキウキっていう感じじゃないんですよ。どちらにしてもスケジュールがすごくタイトで、ね、観光で行くのとわけが違うんだけど、そのまあね、そりゃ入国するときはサイトシーイングとかって言うんだけどさ、でも実際サイトシーイングじゃないわけよね。で、まあ、大体私、本当に田舎生まれの田舎育ちなもんだから、その毎朝ね、ことによさえずりで目が覚めてるんだけど、ね、ニューヨークはクラクションで目が覚めるっていう、そういう、もう本当うるさいとこなので、で、ホテルも本当にダウンタウンの、もうタイムズスクエアのすぐそばのワンブロック行ったとき、まあ、ど真ん中なので、もう本当にもう24時間ですね、ひっきりなしに。もう車がバンバン通ってる、もううるさいっていう、そういうような、場所があるので、まあ、眠らない街ですよね、犯罪も多いですし、で、さっきもちらっと話しましたけど、ヘゼカヤのね、ヘゼカヤウォーカーの、私、いっぱい彼の曲、歌ってますよ、で、その彼の教会のクワイアのリハに行ったんですけどね、連れてってくれた日本人の、あやちゃんっていう、で彼女はヘゼカヤのクワイアのメンバーなんですけど、で降りる非常に危険な場所なので、あんまり、まあ、単独で行かない方がいいということは言われていたの で, で、まあ、彼女はよく知っているの で, で彼女ともう一人トヨタの、ね、クワイアのゆかりさんという人と3人で行ったんですよね。で彼女がここからは2つ手前ぐらいの駅からからは白人がどっといなくなるよとかって言ったんですね。それまでずーっと白人もみんな一緒にこう地下鉄に乗ってたんですけど、その私たちが降りる手前2つぐらい3つぐらい手前だったでしょうかね、いきなりもう白人が一斉にドーッといなくなるってことは、この先はすごい危険地帯だっていうことなんですよ。もう私たち身構えちゃって、携帯とか絶対出さないようにとかって、携帯出したらもうひったくられちゃうので、で彼女も一回ひたくられそうなんで、こうやってカッと握りしめて未遂に終わったっていう、そういうような場所なので、で私たちもね、そんな危険な場所でしたけど行きました。で、まあ、2時間半ねしっかり見させてもらって、なるほどなるほど、こうやってこうやって具合を指導するんだなとかって思いながら、で、教会を出たのが10時半ですよね、教会から地下鉄の駅に、行くまでの間本当にドキドキ心臓バクバクですよね。こういう感じ、雨も降っててこんな感じですよね。で、まあでもスケジュールはすごくタイトでした。私たち到着して、まあ、今回私はどういう目的を持ってこう神様は私をニューヨークに導いておられるのかなっていうことが明確によく分からなかったっていう部分も実は最初あったんですね。まあ日本中から、まあ、去年も参加してますけど、日本とかね、ニューヨークから全然私のこう知らない人たちがこう集まってきて、で私はその人たちを束ねる役割を果たさなくちゃいけないので、誰がどういう声をしているのか、どういうねこう歌い方をするのか全く分からないっていうところもあったので、すごく私の中ではこう全てを神様にねお委ねするしかなかったんですけども、まあ行って、着きました。でもう本当に着いたその夜からですね、もうほとんど毎日ずっとリハーサル、がありました。でまあリハーサルがあって、そしてまた、夜は本番で、金曜日と、土曜日本番、 昼間だからリハーサル、夜本番、リハーサル本番みたいな感じで、でまたそのね会場へ向かうのも全部地下鉄と電車を乗り継いで歩いてっていう感じですよね。こんなに今までも歩いたことないわっていうぐらい歩くんですよ。で、あのこれ iPhone って万歩計がついてるんですよね。びっくりするぐらいニューヨークで14,000歩、私こんなに歩いてんだとか思って、で日本に帰ってきたら4,000歩とか1万歩も違うんだもん。でそれだけ歩くってことですよね。でまあ、あのまあ体力ももちろん使いましたけど、でも今回行って本当にあの分かったことは、あのすごくこうスケジュールもタイトで本当に自分の自由時間っていうのがこうすごい限られた時間、しかなくて、まあでもそんな中であの本、リハーサル本番をこう積み重ねていく中でね、こうみんなが本当に一つになっていく姿がすごいよく分かった、みんな違うところから来てるんだけどね。で半分は日本から行ってます。で半分はニューヨーク在住、まあ、ニューヨーク近郊に、ね、住んでる、まあ、留学生だったりとか、そこの、まあ駐在員の奥さんだったりとか、あるいは、まあいわゆる向こうの現地の人と結婚してる人だったりとか、でそういう人たちがこうわっとこう集まってきて、でこうねこう、こう徐々に積み重ねていくんですよね。で今回ねダンサーがあの与えられたんですよね。でダンサーがですね、まあ、どういう人かわからなかったんですけども、でもこのダンサー実はですね、あのプロデューサーの人から私話を聞いてて、実は彼女はね、3ヶ月だったか4ヶ月だったかの予定で、ニューヨークでダンス の, あの勉強をするためにあの関西から来た25歳 の, あの女性で、って3日目に、住んでたその借りてたアパートが全焼してしまって、彼女は日本から持ってきたものも一切合切全部燃えてしまって、持ち出すことができたのはスマホだけ、あとはもう全部もうパスポートも現金もクレジットカードも何もかも全部燃えてしまって、で、まあ、パスポートは3日で、まあ、あの再発行してもらえたみたいですけども、でも何も現金も何もないでしょ、できたきり進むでしょ数日間の間は。で、で彼女が本当にその時それは3月だったそうです。でお母さんから連絡をもらって、でもう帰ってきてもいいんだよって言われたんだけど、彼女はしばらく考えて、いや帰らないと、私は自分で決めてこのニューヨークに来たから最後までいるって言って、まあね親と話し合って、で結局残ることにしたんですよね。残るにしても何にしてもね、何にもないわけでしょ。でも次から次へといろんな人がね、こうこれ使ってこれ使ってって言って新しいものとかね、そういったものを全部こういろいろこうね検品というかプレゼントしてくれたりとか、で私は彼女に会った時は男物のスニーカー履いてたので、黒い、あこれもきっとね彼女もらったんだろうなと思いながら、でもこういろいろ話していくうちに、いや今回私このマイナフィジュニアハンズを踊らさせていただくことになって、私は本当に感謝してますって言われたんですよね。でなんでかなと思ったら、この歌詞を通して自分がここで踊れるっていうことがすごく嬉しかったって言ってくれたんですよね。で My Life is in Your Hands の何が起ころうともっていう歌詞があるから、何が起ころうとも私たちはその主の手の中にあって、私たちは本当に、試されることがあってもいい、ね、愛することもできなくなることがあるかもしれないけれど、でもその歌詞に自分が本当に押し出されるかのように、なんかこう導かれてこう踊ることができるっていうことをすごく感謝してますっていうふうに言ってくださったんですよね。で私はその彼女のことなんかニューヨーク行くまで全然知らなかったし、で本当にその もうとにかく最後のシェアタイムの時には彼女も泣きながら、もう本当に実は本当に家も実は大変な状態に、ある中、まあ、親の事業があんまり良くない、こうもうほぼ倒産に近いような状態の中で私はこうやってニューヨークに来ることができたということがすごく奇跡的なことだって、それと同時にこの曲でこのダンスを踊ることができたということもすごく私はなんかこう大きな愛にこう支えられてるっていうことをすごく感じましたっていうような涙ながらにボロボロ泣きながらこう話してくださったんですよね。でね、私は多分そんなそういうことがなければ私たちと一緒に歌うことは彼女なかったと思うんですよね。で他にもね、いろんな人たちがいました。もう親から音楽なんてそんなものでご飯食べていけるわけじゃないんだから、そんなもんやめてしまいなさいって言われながら自分で、まあ、働いたお金で、まあ、ニューヨーク行って勉強しながら歌の勉強したりとかね、してる人もいるわけですよね。でそういう話をこういろいろこう聞いたりしてると、こう本当にみんなそれぞれいろんなバックグラウンドはあるにしても神様はそれぞれに素晴らしい計画を用意してくださってて、このチームでこのクワイアーで神様はこの曲を歌わせてくださるというそういう計画をね用意してくださっていて、しかもこのダンサーはこういう過去を通って今私たちと一緒に、いてダンスを踊ることができるんだっていうことをね知ることができたっていうことがものすごく私にとっては、あ、神様の計画って本当素晴らしいなということを感じました、あともうちょっとしたら多分彼女はもうしばらくしたら多分関西に帰ってくると思うんですけど、本当にね励まされ、お互いに私たちも励まし合いながら本当に素晴らしい時間をね持つことができました。でつい先日私誕生日のプレゼントである牧師の お嬢さんから日めくりカレンダーをいただいて、マザーテレサのこう言葉を書いた日めくりカレンダーだったんですね。でそれをねつい先日21日です読んだ、ことが読んだ時に彼女とのそれがこうダブって見えました。こんな言葉が書いてありました。余計なことを付け加えて人生を複雑にしてはいけません、とまた提示ですね。あれば便利と思って手に入れたものが使っているうちに必要なものになり、やがてなくてはならないものになっていく。そんなことがよくあります。なくてはならないものが少しずつ増えていくのです。幸せになるためにそんなにたくさんのものは必要ありません。幸せのハードルを上げすぎないようにしましょう、っていうマザー・テレサの、これ一見パッと聞くと何のことやらって思うんだけれども、あれば便利 と思って手に入れたものが使っているうちに必要なものにどんどんなっていく。あれば便利、あれば便利、これも便利じゃないの、これも便利じゃないのと思って、例えばこれスマホもそうですよね。いろんなものが自分の身の回りキッチングッズにしてもそう、どんどんどんどん、あ、これも便利、あれも便利、いやこれも買っちゃおう、あれも買っちゃおう、これもあるといいな、これもあるといいなと言ってどんどんどんどん必要なものになっていって、やがてこれがなくてはならないものになっていった時に、さてこれを全部失った時に本当に大事なものは何だったでしょうか、っていうことをマザテレサさん私たちにこう確認しているような感じですよね。で彼女は本当に大事なものを、まあ、ニューヨークで全てを火事で失って知ったんだよね。それは本当に、まあ、神様の手の中で本当に人々が、ね、愛を持ってこう差し出してくれたいろんな、まあ、例えば、まあ、お金だったこともあるかもしれないですし、物品だったかもしれないですし、いろんな食べ物だったかもしれないし、いろんなも一番はやっぱ命だったでしょうね。もう本当に体一つ、でもう救出されたんで、もう本当にその時に自分のその命の尊さだったりとか、自分がこれから何を、表現してこうね、 そのことを表していったらいいのかということを考えた、よりあの大切なことをこう、まあ、見つけ出したのかなというふうに思いますし、まあ、私たちもね、あの本当に、どんどんどんどんハードルが上がっていくんですよ。これもあれもこれもあれもなんて言ってると。だけど本当に一番大事なのはやっぱり神様が一番よく知ってらっしゃるね。で神様は私たちに、本当に一番良いものを実は与えようとしていてくださる、それは私たちの目に見えるものではないです。目に見えない、愛であったり、時にはそれが誰かに対する忍耐であったり、誰かに対する寛容な心であったり、いろんなそういった目にすることのできない、いや見えないものかもしれないですけれども、でも神様は確実に私たちに一番大事なものを、教えてくださっている、というふうに、ぜひ皆さんもね、知っていただきたいなというふうに、思います。ということをお祈りしたいと思います。天の父なる神様、私たちは時としてこれも必要なんではないか、あれも必要なんではないか、そうこうするうちにどんどんどんどん、自分たちの身の回りに、いろんな余計なものがどんどんどんどん溜まっていってしまいます。そうすると一番大切なものを私たちは見失ってしまうことがあります。神様、どうか私たちにとって一番大切なこと、大切なもの何であるかということを、主は知っておられますから、どうぞ、私たちがそれを、見出すことができますように助けてください。感謝して尊いイエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。